2回目でおじゃるぞ。
2回目でおじゃるな。
2回目でおじゃる。
おじゃるおじゃる。
初めて見たけど何の作戦もないでおじゃるよ。
全くでおじゃるな。
打ち合わせももちろんないでおじゃるな。
雑談以外はしたことないでおじゃる。もうやめまし
ょう。ということでね。
はいはい。
ということで2回目なんですけど。
はい。
大魔王です。
岩橋です。
大魔王岩橋の貴族のたしなみという番組を第2回目ということで、ね、
はい、もう2回目ですね。
やらせていただいてますけれども、
はい、
どうですか1回目。
1回目はね、
なんか反応とかありましたか。
あの知り合いはみんな聞いたんやけども、
うん、
だべってるだけだねって言われましたね。
だべってるだけだからね。
まあそうだからね。他何にもないから。
それは褒め言葉と受け取っていいのかな。
いいんじゃないですかね。
じゃあ褒め言葉と受け取って
もらおう。はい、
だべってるだけだから。
だべってるだけだから。
うん。何か、いけないのかな、うん、
自然体、この上なし。
いや、特に多分、
うん、
岩橋と大魔王の両方知ってる人やと余計にそう感じるでしょう
ね。うんうん、ああ、そうでしょうね。
大魔王しか知らない、
うん、
岩橋しか知らないと、
うんうん、
もしかしたら、あ、この番組どうなんやろとか思ってくれるかもしれんけど、
そうそうそう、
二人とも知ってると、
うん、
いつも通りやないかと。
そうそうそう。お前ら飲み屋でやってんのと一緒やんかと。
どっかの楽屋で聞いたなみたいな感じやからな。
そうそうそう、まるっきりね、内容はほぼ一緒だから、
ほぼ一緒っていうか他のことできひんからしゃあないや
つ、うん、そうそうそう、これしかできない。
そう、これしかできませんけどね。
いやいやいや、いろいろ頑張ろうよ。
頑張るの。
いや、ちょっとだけね。あんまたくさん頑張ると疲れるから。
そう、頑張らないが基本です、
はい、いいですね、
うん、はい、そんなね、いっぱい頑張って面白いもんに何やったら頑張るけど、
うん、
ならへんから。
まあまあね。いっぱい頑張っても、まあ、頑張った分よりちょっと、
そうそう、
今までより小増しになるぐらい。
せいぜいそんなもんやろね。
はい。
で、そこの頑張った分、疲弊が来るので。
そうそうそうそう。疲れがね。
そう。疲れが第3回やめとこうか。
そう
か、になってしまうよりは。
ちょっと先にしようか、みたいなね。
そうそうそうそう。ダメですよ。月1やってい
くって、ね。毎月毎月やるんです。
うちのラジオチャンネルは何がすごいってね。
はい、はい、はい。
始めた番組が何一つ終わったことがないんですよ、
うん、すごいですね、
うん、
呪われてるんじゃないです
か。呪われてるね。ある意味呪われてると
思う。うん、うん、
だからグッタイミュージックっていうのがもう今7年目に入ってて、
うん、おお、7年もやってんのね。
オタクの隠れ家も、
うん、
もう5、6年
あれも長いですね。
お風呂ラジオが4年。
4年もお風呂入ってんのかい。
そう、4年もお風呂入ってる。
うん、
で微妙な関係でさえもう2年過ぎました
からね。すごいですね。
そうですよ。だから、うん、誰も辞めない。
辞めない。
はい。辞めないっていうのがうちのラジオチャンネルの一番の特徴なんで。
ね、みんな懲りてるはずなのにね。
懲りてへんのかな。
懲りてないの？他のパーソナリティの皆さんは。
わからない。それがわからない、
うん。おっさんが懲りてないのはもう分かって
る、ね。僕は懲りない。懲りててもやるっていうのが基本やから。
うん。
あなたの芝居と一緒やん。
ああ、そうね。
懲りてるやろ。
懲りてる懲りてる。
毎度。
毎度ね。
毎回も
なんでまたやってんねやろって思う思う。
気づいたら予定入れてるやん。
そうそう、ああ、もうぼちぼちやらな、みたいな、
ね。
ついつい予定入れて劇場抑えちゃうともうやらざるを得ないから。
大店員で芝居やってる途中に次の大店員抑えたりするやん。
そうそうそうそう。次なんですけど、みたいなね。
そう。だから、もうしゃあないのよ、それ
は。まあ、こればっかりはね。
癖みたいなもんや。うん、うん、まあでも癖のもんをね続けていくとね、知らない間に形になるっていうのは経験則としてある
ので。おお、じゃあこれもそんな感じ。
そうそうそうそう、
はい、
だってどの番組もこんな感じで始まってるから。
おお、ぬるんと
ぬるっと始まってますよ。
でそのまま続きっぱなし。
そうそうそうそう、
ぬるぬるしっぱなし。
お風呂ラジオなんて iPod タッチを風呂でずっと使ってて、うん、録音ボタンを押してみたんが最初のきっかけ
だ
った。うん、
だって風呂に入ってんだもんね。
風呂に入ってる。今は、
うん、
ラジオを撮るために風呂を沸かすという、
うん、
本末転倒な感じ。
何もかもが間違っとる
よね。間違ってるやろね、
うんうん、
そんな感じなんで。
そう、風呂でそんなにくちゃくちゃ喋ってるよ。一人やもんね、だって
一人一人一人、
うん、
たまに CD の特典音声で二人やったりします、
うん、おお、
はい、
大変ですな。女子、それは
女子ゲイ女子とか、
はい、ああいいですね。どうかと思うわ。
女子ゲイ女子と入ったら次はゲイなのかなと思って、
うん、
思って
る、ね、順番はね、
順番的にね、
はい、そういうふうに
でも女子ゲイ女子女子と来るかもしれない
と。おお、
リズムとしては、
リズムとしてはそういうタンスかタンタンみたいな。
そうそうそう、女子ゲイ女子女子ゲイ女子かもしれへん。 あ、まあ、でもその代わりその次はゲイが必ず来る。
そうそう、どっかでゲイが必ず入る。もうしょうがないですね。
ノーマル男子とは入らへんのかって話よね。
それはもういいじゃないですか。
まあまあまあ、そんなんいくらでも入るからね、
うん、はい。
いやでもあの、
はいはい、
一緒に入ったゲイのガガちゃんっていうのはね、
うんうん、お、どうでした？
あの、可愛いんですよ、これが。
お、
困ったこと。
どういうゲイですか？
いや、普通の男ですよ。
普通の男で、
むしろ俺より強いかもしれない。いろんな拳法とかやってるような
。
空手かなんかやってるような。
でも男が
好き。男が好き。
お
で、23かなんかで。
おお、いいですね。
まあまあ、このまま、うん、女やったらいけるなっていう可愛さです。残念ながら物がついとる。
そのブラント。
ブラントついとる。
しょうがないですね。
そうなのよ。困った
もん。
いや、あの、大魔王さんさえ良ければ、
うん、
女の格好してきますよって言われて。
お
お。いや、そういう問題じゃないから。
あれはそうかそうか。そこはわかんねや。その線は越えないんや。
その線は越えられへんやろ。
まあ、いいかもしんないですよ。
いや、世の中ね、うん、やってみないとわからんことがあって、
うん、
やってみなければならないと常々思ってるわけですよ、
うん、そうそう。
でもそれはなそれとこれとはな、
それはなっていいですね。僕もね、この間ね、あの、梅田、だいぶ前ですけど、梅田のあたり歩いてて、裏のまた、裏道が好きだから。
ああ、路地みたいなとこ入っていくのがね。
太陽寺の裏のあたりとかちょっといろいろしてて、やっぱあの辺
またディープなとこ。
あかん町じゃないですか。
あかん町。
そしたら、あの、ジョソコちゃんの風俗店っていうのがあって。
ほうほうほうほうほうほう。
ちょっとビリビリきません？
あのね、興味はある。
ねえ。
興味はある。
ちょっと女の子の店より安い、うん、
興味はある、
うん、1万円ぐらいでいける。
あ、ね、
ちょっとなんかちょっと気になります。
なんかのね、雑誌かなんかに載ってたんですよ、うん、最近そういうの流行ってて、
はいはい、
ゲイの子の風俗、う
ん、はいはい、
でゲイの子でもあのいわゆるその改造済みと、
はいはいはい、
つまりライダーマンと仮面ライダーがいるじゃん、
う
ん、
おうおう。
仮面ライダーの場合はさ、
そうですね。
まあまあまあまあ、一応見た目的にもそうやから、
そうですね、もう
まだなんとなく、
仮面ライダーになってますからね。
うん、ライダーならまあええか、
と。
そこまでやったら火遊びできる感じせえへん、
うん、うん。
なんとか知ってても。
改造になってればね。
改造になってんやから。
うん、
だからライダーマンや、問題は。
ライダーマン、普通の人ですからね。
普通の人なのよ。言うてもマスクかぶってるだけやから。
かぶってね、腕一応でもアタッチメントがついてるから、あれ意外とええアタッチメントですよ。
いろんなアタッチメントつけるからな。
そう
なん
だ。やっぱ右手がいろいろ変化するっていいじゃないですか。
でもそのなんか雑誌にそういう風俗ルポみたいなのが載ってるのを読むと、うんうん、お店の人が、
うんうん、
いや最近はせっかくそういうことやるんだから、
うん、
ついてる子がいいっていうお客さんがすごく増えてきていると。
せっかくなんでね。
せっかくやから。
なるほどね。
ついてる方がいいと。
ああ。だって今、AV なんか
見ます？まあ、ありますね。
AV で、
あの、見たことあるじゃんっていう。あの、まあ、みその界隈にいますからね。
そうそうそう。
大島ちゃんね。
そうそう、あれ。
めちゃめちゃ可愛い、
ね。可愛いよね。
めちゃめちゃ可愛い。
びっくりして。
裸になったらズンベラボンやから、胸とかも。
そうそう。だから、こう、画像検索とかやっぱすると、どしどし出てくるわけじゃないですか。
うんうん、そうですね。
やっぱ見てしまいますもんね。
いや、あれは可愛いわ。
うん。
その辺の女子と比べても、
そうそう。
同時にこうね、ちょっと寄ってる時に口説かれたら、うん、やばいっていう。う
ん、こっちやろって、ね。
こっちやろってなっちゃう可能性はあるよね。
そうなのよ。
いや、しかも、
うんうん、
何も気にすることなく本番ができるってい
う
のがあるんだって。
ああ。その気にするというのは、
まあまあ もちろんその本番を、
うん、男女関係じゃない
と当然、
ね、
その結果が出るわけ
じゃない。リスクがあるけども、男男なら
ば、男男ならリスクは取らなくて済むでしょ。別のリスク取らなきゃけど、
うん、そうそう、ちょっとまた別のリスクがね。
そうなんですよ。だからそんなんがあるらしいよ最近は、
ね、
でもさすがにその線を超える勇気はない。
いいかもしんないですよ。
デジャブーのようにさっきもその言葉聞いた気がするけど。
いや、やっぱり3回ぐらい押してみないとね。うん、3個の例ですから。
でもその世界を知って、うん、だから同じこと言われたよ、ゲイに、うん。
そのガガちゃんという
か、ね、ガガちゃんに
若い芸人ね、またデブ戦やねんな。
おー、いい感じじゃないですか。
そうなのよ。俺は
かなりターゲットなんじゃないですか。
85点や言われたからね。
結構いい点数ですよ。
で、85点か、まあまあやな言ったら、いや、うん、もうトップランクでそれぐらいやってて、
お
あのエマージェンシーがあるだけで。
お
だから普通で言うたら100点ぐらいの
勢
いやったらしいですよ。
それは言っとくべきじゃない
ですか。いやいやいやいやいや、結構です。いいかもしれませんよ。
何事も経験ですよ。
オレンジジュースもいいけど、たまにはコーラもいいですよって言われたからね。
おお。
まあでも俺自身、その、うん、まあゲイの人がいて、
はいはい、
で、まあ、なんていうのかな、ゲイにしてもレズにしても、その、ああいうの、ああいう人たちを、まあ、毛嫌いする世の中の風潮というものがあるじゃん。
ああ、まだありますかね。
まだまだある、まだ。
薄らいだ感があります
よね。昔よりは、薄らいでるけど、まだあると思うんだけど、
うん、
俺、昔からね、あの人らは、そもそも、うん、俺らはコーラ好きやけど、俺はオレンジジュースなんやと、いう感覚やともともと思ってるのね、うんうん、
はいはい、
うん、だからしゃあない
しゃあないですよね、
うん
うん、
だって俺ら納豆食えよやっても食われへんやん。
そうそう、好き嫌いみたいなもんやからしょうがないですよね、うんうん、食べ物の思考と一緒ですから。
そうだからそれをね、うん、なんかいろいろ言うのは違うと思うんだよ
ね。そうなんですよね。でもなんかかたくなにそういうふうに今みたいに納豆を食えない人に納豆食えっていう人もいるじゃないですか。
そうやね、
ね
え、そう、
うん、
だから食えと言われても食われへんし、
う
ん、
そうそう、
向こうは向こうでね。
そう、それはまた違うやろうっていう、
ね、そう、
ね、難しい。難しいけど、まあ、でも面白ければいいですけどね。
まあ、おもろいね、また。
おもろい人が多いですよね。
ゲイの子らはね、
ね、
おもろい子
が多い。なんでしょうね、サービス精神ですかね。
というか、今までまあ言うたらマイノリティや、
はいはい、
で、マイノリティとして生きていくときに、
うん、
その、処世術として、
ほんほんほん、
マイノリティなりのその明るさだったり面白さだったりを得ないと生きていけないみたいなところはあるのかもしれないよ、ね、マツコさんとか、
はいはいはい、
まさにそうですけど、はいはいはい、でもあの人もまあテレビ見てたらわかるけど非常に、うん、まあ、ねじ曲がったところがあるじゃないですか。
そうですね、はい、
もちろん ね,
ね、
それは俺らでもそういうところはあるけど、うん、もっともっとそのやっぱりマイノリティの部分っていうのが、
うん、
そういう人間性みたいなものを作って、だからこそ面白いからテレビに出て扱われたりもするという、うん、そう
ですよね、うん、多分ね、うん、特にマツコさんの話今出たんであれですけども、うん、すごい礼儀正しいですよね。
そう、めちゃめちゃ礼儀正しい感じはしますね、うん、
なんかそういうところもやっぱりこうわーっとすごい毒舌を言ってるようで、実はすごくそういう部分の丁寧なところとかが、
うん、
僕はすごい評価してるというか、評価してるというのも偉そうですけども、
まだね、東京でブレイクする前の春菜愛さんと仕事をしたことがあって、
う
ん、でまだまだね、本当に大阪でちょっとタレント活動し始めたぐらい、まだゲイバーとかに働いてはった時代で、はいはいはい、でもね、やっぱりすごく礼儀正しいし、で、まあ、みんなに愛される感じはありますよ。芸人さんとかにね。
なるほどね。
うん、その時は桃子さんと一緒だったんだけど、
はいはいはい、
やっぱりそういうそういうものを持ってないと生きていけない部分もきっとある。
まあそれはあるでしょうね。
まあでも誰でもそうなんやけどね、
うん、
別にノーマルの男であれノーマルの女であれ、
はいはい、
そういうとこがないと生きてはいけないんだけど、
そうなんですよ、
みんな勘違いするじゃんやっぱり、
うん、なんかね、僕も結構若い子と触れ合うことが多いので、
そうですね、
なんかいい気になってる若い衆でちょっと俺イケメンみたいなのがいるじゃないですか。
あるね、
うん、なんかちょっと芸能事務所にスカウトされましたみたいで、もういい気になっとるんですわ。
もう鼻をへし折りたいどころか、うん、眼下底骨折ぐらい殴ってやりたいの、うん、そういうやつは。
まあどうせ持たんだろうと思ってるんですけど、
ね、持たないね。
何がスカウトじゃと思って、
ね、いやていうかね、
こんなちょけたやつスカウトするやつもアホやとか思って、
世の中 ね男前とか美人なんて腐るほどいるんでね。
まあね、
いや本当に、
うん、いるんですけど、僕にはあまり関係のないところにいるんでね。
まあまあまあまあ、だからそういうこと、
そこが問題です
ね。だからね、スカウトされたって言っても、
うん、
スカウトされた先、 スカウトされる前は、はいはい、自分が例えば花屋としたら、うん、あとは虫程度のもの、土とかさ、
うん、
みんな土に見えてるかもしれんけど、
多分ね、
向こうはさ、行ってみたら、お前は野に咲くただの花やけど、うんうん、相手バラとかコチョウランしかいい日に世界に飛び込んだら、そうそう、ってなるやん。
そうだと思うんですけどね。
必ずね。
まあ、まだこれから、そいつはこれからみたいなんでね、うん、ちょっと行く末をどんだけ花がへし折られるか見ておこうかな。
いや、やっぱりだからその中で、行ってきっちりと上がっていく人たちはちゃんと礼儀持ってたりする人なんだって、うん、やっぱり
と思いますよ、僕も、
うん、僕の知り合いがね、まあ今でもちょろっと役者したり、
はいはい、
あの演出したりしてる人ですけど、その人が若い頃にあの同じように役者として来て、うん、いろんなとこ見学回ったり、はいはい、営業というかその挨拶回りしたりしてたんですって、
はいはいはい、
で一旦その事務所は離れて東京行ったのかな、うんうんうん、なんかそんなんですけど、
はいはい、
ふと気づいたら、うん、すごいなあの人っていうのが、誰や、妻夫木くんじゃなくて
誰や、
あの2枚目高校教師の2つ目の高校教師やった
誰や、
誰やった
か、唐沢
から、いやいや、もっともっともっとあの若い系ですわ、今30いくつ、
誰かな、
ちょっとパッと出てきませんわ、
向井治、
違う違う、そこまでは行ってないね。おしゃれ関係出てた人。
ああ、藤木直人。
藤木直人。
はいはいはい。
だったんですよ、
はいはい
は
い
は
い。
で、その時からその人が言うには、めちゃめちゃ礼儀正しくて、
うんうんうん、
きっちりしてて、この子2枚目やし、まあ、その、僕の知り合いはどっちかというと、へちゃなんで、
うん。
うん、まあ、簡単に言うと、顔が空豆みたいな。
ああ、いますね、顔が空豆みたいな人。
トン吉チンペイカンタみたいな顔の人、
はいはいはい。ああいう顔ね。
はい、
今なんかものすごい頭にイメージがされたけど、あれをね、人間にモーフィングさせる途中でちょっと挫折気味ですね。
もうそっくりです
よ。ああいう人間なん
ですね。そうなんです、はい。この人が言ってたけど、やっぱりものすごい礼儀正しいし、この人、この子はすごい大切なのちゃうかなと思って、うんうん、ずーっと会わへんで、ふと見たらテレビに出て
る。なるほどね。
だからやっぱり、ただ2枚目なだけでね。
そうそう、それはね。
行くわけじゃないんですって。
そりゃ無理ですよ。
うん。そういうのはね、鼻へし折ってやりなさい。
今ね、そういうのちょっとどうなるか、今様子見中なんで。
ま、でも、あれやけどな、逆に言うと、おだてておだてて、そうやな、お前、って言って、向こうで鼻へし折られて帰ってくるっていうのを待つっていう、
そうそう、
手はあるけどね。
まあでも、この間のゴールデンウィークに、そういった東京行って、
う
ん、で、だからそのスカウトした人と、だから事務所、うんうんの人と話をしてきたんですよ、みたいなのが、猛烈に偉そうな言い方で言
う
てくるから、ほんまへし折れたらええねんと思ってるんやけど、もうちょい先、もうちょい先やね。まだまだ引っかかりのとこやから、こっからちょっと楽しみに。
あのね、今時ね、例えばアイドルとかね、僕の要アイドルとか見に行きますけど、
はいはい、どうですか。
結局ね、そういう道がね、今あんまりないんですよ、アイドルって。
そういう道。
あの、ドンとスカウトされて、
はいはい。
いきなりドンって上がるっていう。
お
う。それはホリプロスカウトキャラバンとか、
はいはいはい、
国民的美少女コンテストとか、
うんうんうんはいはい、
本当に大きいのがいくつかあるだけやねん。っていうことは昔から変わってないんですよ。ホリプロスカウトキャラバンとか。
ああ、そうか。あんま言うほどないんか。
実は変わってないんですよ。そこの枠は。
はいはいはい、
そうじゃなくて、土砂回りみたいなのがどんどん増えてるんですよ。
今だって、地方見に、容器いるじゃないですか、女の子のグループが。
そう。でアイドルになりましたって言えば、うんはいはい、全員アイドルになれる時代なんですよ。
もう自称でいけます
から、ね、自称でいける。ただそれが昔の僕らが見てた郁恵ちゃんとか、
郁恵、ちゃん好きだったんですか。
もう僕郁恵ちゃん好きやったんですけど、まあその後で言うたら聖子ちゃんや、はいはい、キョンキョンや、
はいはい、
早見優やいう時代、
は
い、
僕らはね、それ前世ですから
ね。そういう前世時代っていうのはもう選ばれし者しかアイドルって言っちゃいけなかったでしょ、
うん、そうなんですよ。あの頃は言うても外れがないですからね。
外れがないです、
うん、
でそこの部分の枠って実は今でも変わってないんですよ。
ああ上はね、
上は変わってないんですよ、上の枠は、
う
そんなに、はいはい、まあ、あのせいぜいだからおにゃんこぐらいまでのことを想像していただいたら、
うん、おにゃんこぐらいからあれっていう感じがね。
そうだからおにゃんこぐらいからいろんなこうちょっと 、うん、多めの人数を抱えるようになったんです、
はいはい、
で AKB でさえ AKB48 何百人いますせ言うたって、うんね、ほんまに飯も食えてて、うん、ほんまに有名でグラビアでも扱ってもらえてて、うん、何人おんねんっていう話になるやん。
まあそれこそ
上の方ですよね。グループ全体で50人も60人もいないわけですよ、そういうのは。
そうでしょうね。
うん。っていうことは AKB 入ったから成功じゃないのね。
そうそう。あれはだってもう、ほんまにタレント登録しましたよぐらいじゃないですか、AKB に入るっていう段階が。
そう、だから、うん、
そっから君はこの競争社会の中乗り越えられるのかなじゃないですか。
そう。劇団四季に入ったから成功じゃないのと一緒ですわ。
そうそうそうそう、そういうことですよね。
まあ劇団四季すごい集団やし、
ええ、
あれまあ後ろでやってるキリンの足だけやってる人でもすごいんやけど、
う
ん、
そうそう、すごくないとあそこにも行けない。
でもシンバにはなられへんわけですよ、その人は。
そうなんですよね、
そのまま、うん、でもそんな世界、宝塚でも
そうです、そうです、それはもうどこでもそう、
どこでもそう、
うん、逆にそういうあの下がたくさんいないとピラミッドの上が、
いや、そうそうそうそう、
高くならないんですよ。
だから裾野が今ね、うん、アイドルでもね広がってってるのは悪いことではないの、ね、
よ、うん、そうそうそうそう、
本当に悪いことではない、ジャンルとして。
こんだけ広がると本当に可愛い子がやっぱり引っかかってきますからね。
そうなんですよ、うん、昨日もねちょうどテレビで、なんか、まあ、人気者はあの、
うん、
どうなんやと、幸せなんかみたいな、
ああなんかありましたかね、
やってましてね、
ド
ロップっていうグループがあって、
ドロップまた聞いたこともないような、
聞いたことないでしょ、
ないですね。
でもそこの、まあ、名前も忘れましたけど、まあ、全員ついてるで、その子はね、
はいはい、
確かに雑誌とかでよく扱われてる
子が、そこのトップの子みたいな、
トップの子みたいな、
はい、
でそこの子家行ったらすごいよ、6人家族で、
うん、
君の子家で収録してますけど、
はい、
まあ、この家の半分ぐらい、半分もないかもしれへん家で、
この家意外と大きいですからね、
はい、こんな大きくないです。
う
ーん、みんながいるリビング的なところに2段ベッドが置いてあるような家でしたよ。
まあでもそれはそれでね、そういう家もあります
から
ね。
そうだから、そういうところから成功を求めて、
うん、そうですね、
やってるけれど、
うん、
でじゃあそこまで、まあ、そこそこそのグラビアとかも出てテレビもそうやって出始めて、うん、名前がちょっとずつ売れて、
はいはい、
じゃあ食えてるかっていうとまだ食えてないと思う。
まだ食えねえないでしょうね、うん、だって名前知りませんもん。名前知れるぐらいが多分食えるラインかなと僕らは思ってるんですけども、
まあそうだね、
僕は特にアイドルとか全然興味のない人間だから、
うん、
僕がそれでも知ってるって、だって AKB の人たちでも僕10人も知らないですからね。
まあそうでしょうね、
うん、
前田敦子、大島優子、
大島優子辞めちゃってますけどね、
うん、もうほとんど辞めてる人やね、
なんちゃらともみとか
辞めてるよ。
そうそう、
だからあなたの知ってるの知らないみんな辞めてる人やね、
うん、そうそうそう、辞めて他で見かけた人ぐらいしか知らないってことは、その人たちは生き残ってる人だったんですよ。
そうなんです、そうなんです、
うん、
だからそういうね若い子がね、当然スカウトされたっていうのは素晴らしいことですよ。
素晴らしいです
よ、ね、素晴らしいこと、
うん、人から評価されるってすごいことですよ。
そうなのよ、街歩いてるだけでちょっとやってみないかって言われるとね、そうそう、演技力も見てないしね、うん、歌唱力も見てないしね、見た目だけで、う
ん、見た目だけでまず一つハードルを超えてるわけですよ。そうそうそう、僕ら絶対ありえないですからね。
無理無理無理無理、
僕ら街歩いててポンポンってされたら大体警察ですからね。
警察か、もうちょっと若い頃やったら自衛隊に入らないかとかね、
宗教的な方向もね、
宗教ちょっと祈らせてください
とか、ね、そうそう、目の前で手をかざされたことはありますね。やめてくれませんかねとか。そう、こっちから断らなきゃいけないパターンばっかりですからね。
君のよく知ってるエスタ君とですね、
うむ
エスタ君と
エスタ君、
梅田におって、
はい、
今から飯を食いに行くので、他の誰かと待ち合わせをしていたら、祈らせてくださいって
来
たのよ。
はい。
で、祈らせてくださいのが来たから、俺もうああいうの大好きやから、
好きそうですよね。
ちょっと、祈ってもらう前に、ただ祈ってもらうのちょっと怖いと。
お、
う、ぉ、ん。なんでですか、うん、別に怖いことないですって。
うん、
いや、そんなもうわけのわからんのに祈られて、
うん、
僕なんかあったら怖いじゃないですか。いや、そんな悪い方に祈ったりしませんので。
うん、うん、
でどういう宗教なんですよねって言ったら、宗教です、
うんうん、
どんな宗教なんですかって根掘り葉掘り聞いてたら、おほうおう、後ろからやめろや、やめろや、やめとけやって言われて、いやいや、おもろいや
エスタ先輩が。
エスタ先輩、ああいう人ですから。
エスタ先輩はそういう人ですからね。
そういう人なんですよ。面白がらないんですよ、
はい。面白がらないところはあるでしょうね。
そうなんです。クソ真面目すぎて。
真面目ですからね。
本当に。だから、まあそういう声のかけられ方じゃなくて、ちょっとやってみないかとかいうのね。
うんうん、そうですよね。
しかも俺らがもしね、ちょっとあの、君、ちょっと、顔が個性的でいいから、
うん、
役者やってみないかとか言われたら、絶対嘘や思うやん。
ね、ありえんだろうと。
まず嘘や
と。ざっと見渡した中で自分が選ばれる可能性は、まあゼロですよ。
そう
言うたら。
それでね、普通についていって、うん、俺スカウトされたんですわっていうことは、もうもともと自信が満々なわけですよ。
ですよね。
たぎっとるんですよ、自信が。だから自信がたぎっとるからついていくわけで、
うん、そうですよね。
で怪しい、まあまあさすがに怪しいかどうかは考えとると思うけど、
うん、
で怪しくはなさそうやと、ほんまもんやと、
うんうん、
なってついていくっていうのは、まあよくアイドルで友達が応募したんですとかさ
ありますね。
歩いてたら話を聞いて、全然芸能界には興味なかったんですけどとかよく言うけど、嘘つけってあるやん。
ありえんですよ。
ありえない
です。ありえんですよ、そんなことは。
やっぱり興味があって私は可愛いと思うとるから。
そうそうそう。
いや、それ大事なこと
ね。それは大事ですよ。自分で可愛いと思ってないやつがあんなとこ出てきてもらってもね、
うん、そうそうそうそう、うん、私は世界一可愛いぐらいに思ってもらわないとダメなんですけど。
それぐらいでやってもらってなんぼの仕事ですよ。
そうなんです。だからね、うん、まあ鼻の3本も4本もおられて帰ってくることを祈りましょうよ。
そうですよね。
そいつが、うん、そうそう、知らんけど俺そいつのこと、
そいつ、あれもね、いやでも言うほどかっこいいのかこれとか僕ら思っちゃうんですけど、僕らのかっこいい基準がちょっと世間とはずれてきてるのはあると思う。
そうそう、
うん、さっき出た藤木直人はかっこいいと思うけれども、向井治ぐらいまで来ると僕はちょっとあのかっこよさが実は分かんなくて。
分からん、
うん、
分からん、
分かんないですよ
俺は。もうやっぱりね、杉良太郎とかじゃないと。
あ、それだいぶそのかっこよさまたちょっとだいぶ違いますけどね。
あ、そう、
ええ、
まあまあでもそうやね、分かるわ、うん、ちょっと世代間のギャップがあるんちゃうかな。そうそうそう、
ちょっと分からない。もう松潤とかのかっこよさも実は分からない。
松潤最初怖かったもん。
ちょっと濃いですよね。
怖い。最近やっと VS 嵐をおかんと一緒によく見るようになって、
ええ、
でやっとなんとなく
慣れてきました。
慣れたけどね、
うん、
うちのおかんがさ、
ええ、
あのジャニーズオタクなんじゃないかと。
おそんな疑いが。
いや、あの全然本人もジャニーズと気づかずに、
うんうん、知らぬ間に
知らぬ間になんやけど、好きな番組は言ったら、
うんうん、
鉄腕ダッシュ、 VS 嵐で、なんやろな、なんか相葉くんがやってるなんか料理の、
あ、
なんかいろんな体験するような番組とか、
日曜日の夕方ぐらいやってるようなや
つ。そうで、はいはい、あの国分くんが出てるゴチね。
ゴチね。
うん、もう見る番組、見る番組
全てにジャニーズが絡んでいる。
そう、あの関ジャニ∞の仕分け8とかもうジャニーズのもんしか見てんやないかっていうぐらい。
ああ、だいぶ洗脳が進んでますね。
洗脳が進んでる。まあそれぐらい、うん、あのテレビに進出してるってことなんでしょうけど、
だけねたくさんいるしお仕事してるっていうことなんです
よ。そうなんでしょう、
ね、僕もダッシュは見てますからね。
ダッシュはおもろい。
ダッシュは面白い。
もう TOKIO が一番好き。
おお、わかります。気持ちはわかります。
でしょ、まあ、うん、世代も一緒やしね。
まあね、
大体、
うん、
もうとりあえずね、あの、この間も「ドロータ工場」という番組の中で、まあ、いろんなアイドルのコンセプトを作ろうじゃないかと。
お
う、なら、あの、まあ、今バンドルとかさ、
うん、はいはい、
まあ、あの農業をあの、うん、応援するとか、漁業を応援するアイドルとか、
ね、だからいろんな
あるんですけど、もう従事してしまえっていう話を。
おお、
の農業とか、
はい、
工業とか、
はい、
そういうのを従事する、うん、本当にやってしまうアイドルどうやっていう話を相方がしたので、
うん、
それはもうおると、
うん、
時をやと、
うん、ね、
ね、ラーメンまで作っとるさ。
あいつらラーメン作るときにまず出汁を
ソーダカツオ釣るとこから始める。
カツオ節作るところから始めてますからね。
おかしいや
ろ。だってまず麦を植えてましたから。あいつらちょっとただもんじゃないですよ。
ただもんじゃない。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ。
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
えらい流れておりますけれども、
ね、はい、そうそう、何か
あのね、メールをね、
どうやら1回目の評判がどうやらあるという、
評判がというか、まあいろんな俺のラジオを聞いてくれてる人たちが、新しい番組が始まったということで聞いていただいたようで、何通かいただいているので、はい、読んでいきますが、
はい、
大魔王さん、岩橋さん、こんばんは。
こんばんは。
新しい番組の開始おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして岩橋さん、他の大魔王ラジオチャンネルではちょくちょくメールをしています、うん、眉毛です。
眉毛さん、
眉毛さんです。
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
特にお題の設定がなかったので、一つお二人にお話ししていただきたい話題があります。
ほう。
小猿、シャーロット、命名騒動です。
おお。
はじめはローカル。最近の
話題やな。
もう今、キンキンの話題ですよ。
すごいな。
はじめはローカルの話題だったのが、いつしか英国王室を巻き込むものになってしまいました。これを糸口に話を進めていってもらえたら幸いです。ということ。
なるほど。
シャーロット、どうですか。
猿に王妃様というかね、
まあまあそうですね、
お姫様というかの
名前、同じ名前つけやがってということで、
ええ、
あの一番思うのは、電話代つこてけしからんって電話してるやつ、よっぽど暇なんやなっていう話やね。
あれはね、何者なのかっていうことがすごく気になってて、
あの最初聞いた時300件って聞いたんやけど、
300人、
そのうち500件になって抗議の電話が、
あいつらは何を考えてるんでしょうね。
わからないです。暇なんでしょうね。
暇なのは間違いないですよね。
よっぽど暇なんでしょうね。
もうちょっとすることあるような気がするんですけどね。
いや、けしからんなと思って、もう電話するときに10円かかると思ったらやめへん。
普通ね、電話代かかってるんですよね。
そうやで、
まあ、ドブに捨ててるのと同じ金ですからね。
そうですよ。で、長く電話したらチャリーン、そうそう、チャリーンっていくんですよ。
100円200円ってドブに捨てるわけですよ。
バカバカしいね。
すごいな。
しかもあのシャーロットってあれでしょ、マッサンってあのドラマがあって、
はいはいはい、
あれのシャーロットさんって、
はい、
お女の役者さん、
はいはい、
あの人シャーロットさん、
シャーロットさん。
だから今回のあの王妃様がシャーロットっていう名前になりますよと、
はい、
言うよりも前から候補としてあったんですよ。だから、
あ、
マッサンの時点でシャーロットにしましょうかって、
うんうん、
で決定するのに、あ、それやったらちょうどそっちの方もあるから、ついでにシャーロットにしましょうかってことになった。
なるほどね。
かわいそうな担当の人、一番最初、うん、いや、もうこんな同じ名前で、そんな、もうその同じ年に生まれたなんて本当に良かったですで、抗議の電話が、いやー、警察だったかもしれません ねみたいなかわいそう、
うん、どうでもええやないかと思うんですけどね。
本当にどうでもええね。
名前あやかるとかもね、別に何でも好きにしたらええやない
か。てか、シャーロットなんか山ほどおるわけですよ。
うん、シャーロットでシャーロットランプリングしか思い浮かばないんですけど、
ね。俺、シャルロット・ゲンズブールを。
そっちか、生意気だ。
生意気シャルロット。
生意気だからな。
本当生意気だから。フォーエバーだからね。
今でもなんか似たようなことやってるみたいですよ。
まだやってはんの？
まだやってはるみたいですよ。
あの人結構結構なあれでしょう、
ぼちぼち、ええお年頃ですけどね。
ビッチな感じの。
ちょっとちょっと。
感じになられたという噂を聞きましたが。
まあ、まあまあ、フランスはやっぱちょっと一つビッチ入れておかなければならん国柄ですから。
いいと思うんです
よ。ね、大事なことですよ、ビッチをやるのも。
はい、あれ、ほんとね、別に、ね、じゃあ、佳子様や、眞子様や、愛子様や、っていう名前つけたからって、へえって思うだけじゃないですか。
どうでもいいですね。
多分愛子様が生まれた時って、
ええ、
いっぱい愛子さん
って名前つけた人いると思うよ。
たくさんいると思いますよ。
その同じ年は。はい、
で、なんかね、犯罪とかで出てくると、
そう。
あちゃーって思うわけですよ。
そう。
ちょっと前にね、ニュースですごい笑ったのが、
うん、
なんか、すごいしょうもない犯罪をした、その犯人の名前が、
うん、
なんとか龍馬っていう名前やって、
あ
ー、名前負けやなぁと。もうああいうのを見るのが本当好きで。
芸人で星ヒューマーさんっていうのがいてね。
ほうほう。
本名なのよ。
そりゃまた。
で、
星
だったから、
みんな。星さん。
お父さんがふざけてつけちゃったのね、ヒューマーって。
うち星だからお前ヒューマーにしとこうか。
そう。で、丸ままあのヒューマーの字で。
うわお。
で、野球も始めることなく。
やらんほうがいいですね。
やってほしかったよね。ところが
やることなく
で、なんか星ヒューマのそのこうメイクみたいにして芸人やってはったけど、はい、まあ鳴かず飛ばずでそれっきり見なくなりましたね。
残念です。名前より面白い芸ができなくな
った、ね、できないですよね。
それはかわいそうです。
いや、だから甲子園なんて名前をつけてさ、
はいはい、
野球でそれは1台なせばいいよ。
うん、
例えば
でもね、たくさんいますよ。
サッカーやったりするじゃん。
そう、僕らの時はだってサッカーキャプテン翼の時代だったじゃないですか。そうすると、
そうですね、
ちょうど僕らの子供世代ぐらいが翼くんがたくさんいるんだけども、
いるね。
野球部やったりするわけですよ。
いや、そうだね。
うん、そりゃそうだろうよと。
ケンシロウとかおるやろな。
ケンシロウはまだ見たことないな。
ケンシロウやけど、すごい文化もなく、体を鍛えることもなく太ってるとか。
そうそう。そういうね、
いや、だからね、ええねんで別に好きやったら、うん、俺らが例えば言うたらアイドルの名前つけたり、
はいはい、
好きな役者の名前つけたりしても、
うん、
別にいいんですよ。
と思いますよ。
いいんだけど、
あんまストレンジすぎる名前はね。
そうなのよ。
特に今の子はストレンジなのが多いですから。
そう。
あれはなんかキラキラネームとかいうのがちょっと僕は嫌で、ストレンジって呼ぶことにしたんですよ。
俺らドキュンネーム言ってたけどね。
あ、ドキュンもね、ちょっとやっぱり土地の匂いが強いんで、ネットスラングの匂いが強いから極力自分の言葉で言おうと思った時にはストレンジ。うん、
ストレンジャーズ・アン・パラダイス的な。
そうそう。だいぶストレンジな。
あー、ストレンジな名前か、
ストレンジネスな勢いがね、感じられる名前がたくさんいるじゃないですか。
そうですね。
はい。123と書いてワルツちゃんとかそういう、ちょっとハリーが振り切ってるタイプの人たちっているじゃないですか。
俺まあまあ好きなのは今にシカって書いてナウシカっていうのが結構好きだけど、
なかなかストレンジですね。
光る宇宙と書いてピカチュウとかね。
あれはね、でもガセらしいという。
あ、そうなんや。まあまあ結構ガセも混じってるっていう話、
調べたことがあって、うん、ピカチュウが本当にいるのかっていうのをちょっと調べたことがあって、うんうん、どうも存在しないらしいという結論が出て。
まあまあまあ、面白がってる分にはね、いいんですよ。
ネタなうちはいいんですけどね。
そうです。いろんな、こう、ネット探してて結構好きやったんが、女の子やけど、ゴロっていうのが結構好きです
。ああ、ストレンジですね。
男の子が欲しかったからっていう理由が書いてあるから、ほんまかどうか知りませんけど。
うん。ちょっとどっちでも通用する、まさきとかそういう名前にしてあげたらいいのに。
そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。そうなのよ。どっちでも通用する名前やったらいいのよ。でもね、
うん、
今で考えたときに、クマとかさ、
あ、
昔のトラとかさ、
シカとかね。
シカとかさ、みんなストレンジじゃん。
そうなんだ。
今考え
あの動物シリーズかなり今考えるとストレンジですよね。
そうなのよ。でも当時はどう考えてつけてたんでしょうね。
やっぱ強さを表したんですかね。
いや、
あやかりたい、この強さに。
しか強ないで。足早なってほしかったかな。
ぴょーんとね。
あれでしょ、
しか言うとどうしてもね、篠田麻里子を思い出すんですよね。
なんで？
あれってしかっぽいでしょ。顔が。手塚治虫の描くしか。
ああ、美しい鹿ね。
そうそう。
人間
にしか見えない鹿。
人間に変身した時の火の鳥っぽいよね。
そうそうそうそう。
あ、手塚治虫漫画っぽいのはわかるわ、
うん。すいませんね、脱線しました、ね。
いえいえ、野口英世のお姉さんかなんかが鹿やったよね、確かね。
おお。
確かね。
覚えてませんけどね。
うん。なんか、野口英世の、お姉さんが鹿で、なんか熊とかなんかそんなシリーズらしい。
シリーズ。
なぜ彼だけ秀夫なのかがわからへんけど。女はどうでもよかったんかもしれんね、当時ね。
男もでも、まあ、昔話ですけれども、
はい、
あの幼名ってあるじゃないですか、
うん、
子供の時につける名前が、
うんうんうんうん、
あれが信長がつけた子供の名前はひどいですからね。信長の子供とかは、
うん、
五徳、
五徳
あと奇妙丸、
うわーひどいな。
そういう、だからその頃はあの子供にいい名前つけると、
うん、
あの神様が連れてっちゃうから子供の時には変な名前をつけるんだと。
で
ステとかね、そういう名前。
大成してから、
そうそう、改名、どっちも改名するから。
するから、幼名は適当につけとくんやと。
そうそうそう、そういう文化が、もしかしたら女子にはあるのかも。
ああ、かもしれません
、ね。適当な名前シリーズ。
だから、今も、改名できる制度にしとけばいいんですよ。
うん、そうそうそう。
結構だから改名してるらしいよ、東京ネーム系の、キラキラネーム、ストレンジ系は。
いや、いると思いますよ。だって、もう僕らぐらいからストレンジつけ始めてるはずだから、
そう
だね、今の子らが僕らの子供やったらもうだって二十歳ぐらいですよ、頑張れば。二十歳ぐらいになったら、さすがにこの名前で一生やってくるのは勘弁してくれって言って絶対直すと思いますよ。
そう。もう中学生ぐらいで嫌になってるとは思う。
うん。
そんな感じです。だからシャーロットは。
シャーロット全然。
まあ、僕らはもう構わへん。
構わない。
イギリス人も全然、は？なんでそんなこと問題にしてんの、うん、日本人パッパラパーって思ってる。
そうそう、だから、なんかテレビ番組が、
うん、
電話をなんかわざわざ大使館かなんかしたらしくて、
それはアホやな。
王室報道官かなんかに、それで別にどうぞってみたいなことを言われたらしいねんけど、
うん、
今英国はそんなしっちゃかめっちゃかになってて、うん、そんなしょうもない日本の猿の名前のことなんか関わってられへんと。
知るかーって言うらしいね。
よう怒らんとどうぞみたいなこと言えたな。
なんか飲み屋かなんかで、パブかなんかでね、その話を聞いたやつが、もうおかしくて、じゃあ、これを、このコップをエリザベスと呼ぼうぜとか、このコップ、このコースターをシャーロットと呼ぼうぜ、はっはっはみたいな、うん、小馬鹿にされてます。
でしょうね。
うん。だから勝手にやったらええやん、別に。
そうそう。どうでもよろしいやんっていう。
どうぞお付けくださいって認められたのも違うのよ。
うん。
馬鹿にされてんのよ、そんなことを問題にしてること
が。そうそう。そもそも馬鹿にされてる。
だから、馬鹿馬鹿しい。
そ, ね、
そこに10円使う人はバカバカしいということで、
抗議をする人たちのなんで猿ごときにっていう猿差別もね気になりますね。
そ う, そうですね、
ええ、
猿の方が偉いかもしれない
ね。そうなんです。
そう、
最後我々が猿にあやからなきゃならないかもしれない。
コーネリアスとかに怒られますよ。ジーラとかコーネリアスとかに最後オリの子供がパーパーパーパーみたいな。
あちらの猿はちょっと賢猿ですけど、
す、ね、
もっと猿であることにこう誇りを持って生きてるはずだから。
そうですね。
うん、誇りを持ってるかな。
誇りとかないと思いますけど、
ね。それはないな。
生きてるだけですから、
うん。でも、無心に生きてますからね。
そう、無心に生きるってことができへんから、人間は。
我々できませんからね。
できへん、所詮。
うん、
もう、君みたいにこのな、この本棚、すごいことになってますけど。
そう、今ね、これは、新岩橋家で今日は収録をしてるんですけども、
はい、
やっと本棚がね、こう完成しまして。
おかしい、おかしい。
高さがね、2メーター50で、
はいはい、
幅がね、1400を4本入れたから、ざっと3、6メーターぐらいある。
6メーターぐらいあるところに全部本がぎっしり詰まってるのに、まだ前に縛った本がいっぱいあるやないか。
はい、本がね、ぎっしり何段作った、十何段作ったやつに、ぎっしり前後2段、文庫は3段詰まってるのに、まだ本が入りきれてない。
とりあえず、貸し本屋やろうか。
来るかな、お客さん。
貸し本屋やろうぜ、これ。図書館やった方がええで。
ね、
とりあえずね。
そうそう。要はね、本ソムリエっていうのを考えてて、
お
だからこう、こんな本が読みたいんだけどって相談されたら、そんなお客様にはこの本はいかがですかってこう本だからスッと抜いて出すっていう。
いいです、ね。
これかっこいいでしょ。
漫画ソムリエの元アイドルいますよ。
はいはい、ああ、いるでしょうね。
原田マリルちゃんというね。
ほう。
こんな感じで、今こんな感じです。じゃあこの漫画をどうぞ。
うん。それを、漫画以外の、まあ、うちは基本的にサブカルばっかりですけども、
そうですね、
このサブカルはいかがですか。
まあ、いろんな小説とか漫画とかいろいろありますけれどもね、まあ、本読みたかったら岩橋家に、
ね、
図書館よりも揃ってるかもよ。
うん、
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける 普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
次の目、
ああまだありますか。
岩橋殿、大魔王殿、お疲れ様でおじゃる。
お疲れ様でおじゃる。
北大阪タイヤの中の人でおじゃる。
お、北大阪タイヤさん、
うちのスポンサーです。
おお、
はい、
金もらってんのかよ。
金もらってますよ。
すごいな、
スポンサーいるんですよ。
偉いな。
この人がまたね、あのスポンサーなんですけど、あの大変俺のやってることに面白がってくれるので、大変助かっております。
素晴らしいですね。
あのお金がどうのとかいうことよりも、
お金は別にどちらでもいいんですよね。
はい、大変助かっております。あの面白がってくれる。
面白がってくれる。はい。どんな、
はい。さて今回が2回目の収録ですが、岩橋さん、前回の収録、はい、配信を終えられての感想をお聞かせください。僕的には収録の内容よりもうちのすぐ近くで収録されていたことにびっくりでした。はい、
あ、そうですか。
では今回も内容がまとまらない面白い放送で、まとまってないね。
全然ね。
もうどんどん枝葉に。
まとめる気もないですからね。
戻す気ないでしょ。
なあ、ないですね。
話の途中で次の話行った時に的に戻す気がないから僕らに。
そうそう、思い出したら戻すんですけどね。
そう、さっきの話どうなっとんねんっていう話になっとるん
で、はい。投げっぱなしでね。
前回どうやった
？前回、そうですね。でも、30分でしたけども、うん、ずっと喋るのはそんなに苦痛ではないなと。
全くないです、
ね。僕はお仕事が人前で喋る仕事なんで。
そうよね。
ええ、
うん。
僕らはもうずっと喋るのはやってるので、間を詰めてどんどん喋っていくことは全然できるなと。そうよね。で、しかも何も考えずに喋ることもできるんで、
そう。
やってて苦痛はないですね。うん、だから、本来やったら、例えば、風呂場でやってるようなこと、うんうん、一人でやることを思えば、二人いるから半分やし、
う
ん、めっちゃ楽やな
と。そうそうそうそう。
いや、
ほんまにマジで、
ね、
何が苦しいってお風呂ラジオが一番苦しいからね。
そりゃそうでしょ。一人で喋り続けるってかなり苦痛だと思うんですよ。
う
ん、
もうそれでも相当慣れたけどね。
ね。
誰にも突っ込まれないから、全部自分で回収していかなあかんっていう。
そうですね。自分で思いついて言ったことを自分で拾わなあかんですね。
そうそうそうそう。
ああ、それ結構、やっていくと慣れるでしょ。
ただね、一人喋りやってるでしょ、
ええ、
女の子とも3つぐらいやってるでしょ、
はいはい、
で、おっさんとも
やってるでしょ。おっ
さんともやって。あとはね、ええ、若い男とやるっていうのが、
うん、じゃあその芸の人でやったらいいじゃない
ですか。まあまあまあ、ラジオは全然できますよ。彼もラジオやってたんでね。うん、
はい。
うん。でも、それが欠けてるぐらいじゃないかな。
うん。バリエーション。あと、年寄りがいないんじゃないですか。
年寄りの方が面白いかもね。
年寄り意外といいですよ。
年寄りの話聞くって、うん、70歳ぐらいの人と一緒にやるっていうのは面白い。
僕もね、ここ引っ越してきたら、うん、この街がもう本当にね、なんか年寄りタウンなんですよ。
まあまあ確かにそうやね。
オールドタウンで、
うん、
年寄りしかいないんですよ。もう、朽ちていくんですよね。
そうですね。なんかこれから先朽ちていく街だよね。
風の谷みたいになってるわけですよ。
確かに確かに。
でね、まあ、隣も年寄りやし、うん、この家建てるのに、材木屋さん、
うんうん、
とずっと話してる材木屋も年寄りやし、うん、隣のこっち反対の隣もばあさんやし、
うん、
向かいの花屋だけ若いんですよね。
ほうほうほう、
あと年寄りばっかりで、
ほうほう、
もう年寄りと話す、
うん、いいね。
だいぶな、隣の年寄り言ってあげませんね、うん、隣のおっちゃんはええ人で、
うん、
いろいろこうなんか道具とかあったら貸すよみたいな、いろいろ持ってるからって、でだから工具代とかいろいろ借りて、それでこの家作りましたからね。
いやでもね、
うん、
そういうね、まあそういう人たちから見たら俺らでも、俺らおっさんや思てるけど、すごく若いわけですよ。
若手なんですよね。
あの人たちから見るとね、そしたらそういう人らが頼ってきてくれたりすることをすごく喜んでくれる、
うん、喜んでくれますね、
うん、
基本的に年寄りの人たちはね、皆さんだ、挨拶とか朝、この近所、やっぱり年寄りたくさんいるから、
うんうん、
あの僕ら不審者じゃないですか。
不審者やね、
普通に見られたら。
そう
そうそう、夜中とかフラフラに歩いてるし、
そうですね、
だから 朝とかはせめて挨拶をしようと思って近所の人に挨拶をすると、うん、すごい喜ばれる。
そうそうそう。
なんか自分がいい人になったみたいなね。
そうそうそうそう。それはね、不良が花積んできて、教室の花瓶に一輪積んでて、うん、あいつが行けたんか、あいつなかなか行けるな、みたいなもん。優等生が廊下ちょっと走っただけでめっちゃ怒られると、
そうそうそうそう、
ギャップ、ギャップ。
ギャップ。
ギャップですよ。
そうだ、見てくれ悪いやつは、ちょっと親切すると、めっちゃいい人に突然なるから。
そうだね。
今それでこの街では生き延びてますね。
いいですね。
はい。まあ。感想になってないね。
いや、まあまあまあ、でもこんな感じですよ。
こんな感じです
よ、ね。常に脱線というね。
はい。
レールを最初から敷くつもりもないけど、
はい。
自分で引いたレールを外れていくっていう番組ですわ、
この。すごいですね。
ある意味、
ね。レール引いてるのにオフローダーですからね。
そうですね、うんうん。レール引いたつもりやのにもう違うとこ走ってるから、新しいレール敷こうとするからね。
そうですね。
むちゃくちゃです。
はい。はい、大事なことです。
はい。それでは最後に。
ああ、まだ、お、すごいな、3通も。
貴族の大魔王さん、岩橋さん、なんか前回いい人認定をいただいたケビン・コナスでございます。
ケビンさん。
あ、ごじゃるよ。
ごじゃる。
ついでのように。
はい。
ところで、お二人の出会いは漫画ドラマの青い炎でおなじみになった大阪芸大だったと聞いているのですが、
はい。
どんなところだったのでしょうか。青い炎に出てくる大栄やお好み焼き屋さんは本当にあったのでしょうか。よろしくお願いしますでごじゃるよという。
ああ、芸大、もう今からもう25年ぐらい。
24、5年前ですな。
随分経ちますね。
青い炎って俺見てないんだけど。
僕もね、漫画、3冊買って、とりあえず古本屋が安かったから、
うんうんうんうん、
1冊目の途中で自家中毒を起こして、この先はちょっと読めんわと思って今寝かしてるんですよ。
そうなんや。
まだちょっとね、読めないですね。パラパラっと読んだ時に、あまりにも、自分たちが経てきたあれが書かれているから。
それ原始圏読んだ時も同じような感覚があるよね。
あれも多分そういう匂いがするから僕は手を出してないんですよ。
原始圏おもろいねんけど、もう、現代視覚文化研究会っていうのは、はいはい、まさに俺のいたマスコミ研究会みたいな感じやねん。
あ、マスケンあんな感じだったかもな。
言うたらね、
はいはいはい。
ちょっと違うんやけど、言うたらそんな感じ。はいはい、あそこはアニメオタクとかそんなにいなかったので、
うん、
違うんやけど、テイストは同じ。
はいはいはいはい、
うん、でもどう、まあだから読んでないから分からへんけど、まあ、出てきたものは多分、うん、あーって言えるものしかないよね。
そうですね、多分世代的にちょっと上の世代やけれども、
うん、おそらく
同じものを、
おそらく大栄って富田林の大栄のことなんで、
あれですよね、
あれしかないから近所
の大栄、ね、あそこしかないですよね、
あそこのこと
やし、大栄はでもそんなに行かなかったな。
あ、
岸の駅前のなんか変なスーパーありました
ね。あっちをよく行ってます、
ね。あそこですよね。
うん。
うん、お好み焼き屋ってどれだろうな。
お好み焼き屋わからへんけど、とりあえず岸の駅屋のバーガータウン岸って。
ありましたね。あそこ僕あんま行ったことないですね。
ほんと、あそこのお好み焼きバーガーっていうのがあって、お好み焼き挟んだようなバーガーなんですけど。
まんまですね。
妙にうまいのよ。炭水化物を炭水化物で挟むっていう、
ああ大阪人的な発想ですね、うん、
でしたけど美味しかったですけどね、
僕はね学校のすぐ裏手の方に、うん、たこ焼き屋がホットの屋みたいな、
ありましたありましたありました、
あそこのもうすごいじいさんがやってたんやけども、うん、余ったたこ焼きを
全部
凍らして、そう揚げて出すっていう、なんと賢い、
揚げたこ焼きめちゃくちゃうまいよね、
あれうまいのよ、
うまかった、ほんとうまかったね、ホッタテ小屋、
じいさんのホッタテ小屋でよう買いましたけど、
そう、
なんかの時にお亡くなりになったっていうのでね、 あの店が潰れるっていう話で、
あの
あ
と、ついでちょっとやってた人が俺の先輩の友達だった、
そうなんや、
うん、ちょっとだけやってて、はいはい、まあ、すぐ辞めたみたいですけどね、うん、
ね、
そこのホッタテ小屋の近所に古道具屋みたいなのあったでしょ、
なんかありましたね、
でも
何やったかいな、
もうあんまり中はちゃんと見てへんねんけど、表の、その傘立てみたいなやつに、もうこんなん俺らゴルフやらへんけど、使えへんやろっていうクラブがズワーって育ってて、売れるかーみたいな。数百円で売ってんねんけど、売れるかーみたいな。
でもね、古道具屋って必ずゴルフクラブ置いてますよね。あれ、いらんですよね。
いらんと思うね。いや、芸大やと、まだね、映画に使うとかね。
ああ、
そんな、変な遊びに使うとか、
はいはい、
あるかもしれないですけど、
ね。街の古道具屋っていうのも、えぐいじゃないですか。
あるある。
ねえ。
それ誰が買うのっていう。
絶対いらんものも、
いらん。
店の8割を占めてるじゃないですか。
そうなのよね。最近のは、結構そのフィギュアとかさ、そこそこのブランドもののバッグとか置いてるから、うん、最近のいわゆる国道沿いにあるような
大きい店は、ね、
ああいう大きい店はいいんだけど、ね、そうじゃない町にある、
そうそう、いやこの近所にも一軒ねすごいのがあって、
あそうなんや、
もうい
いね、
なんだろうこれはっていうものが店の周りにずらりと並べてあって、
いきなり、あれやろ、タヌキの、
そうそう、
でっかいタヌキの置物に迎えられるような店でしょ、
タヌキの置物と、あと季節を問わず必ずツリーについてる電球。
いいですね、いいですね。
これがやっぱ古道具屋の醍醐味ですよね。醍醐
味ですね、いいですね。
で、あ、なんだ、芸大か。
芸大。
芸大。
俺の思う芸大っていうか、う
ん、
まあ芸大ってメインストリートというのがね、学内に
ありますやん。はい、ありますね。天の川。
天の川通りと俺が呼んでいたところですけど、
はいはいはい、
あそこのメインストリートの真ん中に、こたつを出して、麻雀をやってるやつがいるような学校ですよね。
そうですよね。
うん、電気も何もないのに、はい、
うん、
わざわざどっかからこたつ持ってきて、座椅子持ってきて、そのみんなに見られて、そこであんなバカなことやってるやつがいると、うん、認識されるためだけにやるんですよ、あいつらは。
やってましたね、うん、いましたね。
それを避けて車が走るっていうね。先生とかなはずなんですよ、車乗ってるのは。
学校なんか車入れれるのはね、関係者だけですから。
先生とか関係者だけやのに、怒らんと避けて走る、
う
ん。
そうそうそうそう。許容というかね、なんか、いてもいいよねっていう、あの感じはね。うん、
俺でも君のサークルとね、はい、うちのサークルとね、
はい、
某ブルーホースなサークルとね、
はいはい、
で確か合同でね花見をやろうってことになって、
ほうほう、
あそこのドレミの広場、
ドレミ、はいはい、
もう芸大生聞いてたら、もし芸大生が聞いてたら、うん、ドレミの広場ヒャヒャヒャヒャ言ってくれるけど、ほぼ 89% 95% ぐらいの人が、うん、あっていう話って
あるんですよ、ドレミの
広場っていう、でもドレミの広場いうのがありましてね、周り噴水になってるんですけどね、夜中ねあそこで花見してね、真ん中に一升瓶がドンって置いてあって、丸生のキャベツとマヨネーズしか置いてない宴会をやったのよ。
いいですね。
あれね、俺もしかしたらいろんな花火とか自分でもバーベキューやったけど、今までで一番美味しい酒と当てやったかもしれない。ただただ一升瓶こうしてね、
グイッとやってキャベツに、
キャベツをビリって破って、洗ってもないキャベツビリって破って、うん、マヨネーズギューって絞って食べながらガー飲んで、ひゃーって朝までやるっていう。
ああ、でもやってましたよね、そういうことをね、頻繁に。
で、お酒なくなったら、ドレミの広場の裏入って、すぐ酒屋があるから。
あそこの酒屋もね、かわいそうに夜中に必ず叩き起こされるんですよね。どんどんどん、なんですか。
ケンビシ、ケンビシくれ。
そう、芸大生必ずケンビシなんですよ。
ケンビシなのよ。
もうね。
ケンビシないって言われた時だけ、カモツル。
ああ、僕らはね、鬼殺しだったり、
あ、鬼殺し、
長領だったりしましたね。
うん、うちはとりあえずケンビシ。
うん、
ケンビシ。で、今日は。
いい酒って言われましたからね。
そう、ケンビシがね。
そう。今日はケンビシやるぞ、おお。
それで、奮発したで、ケンビシの黒、おおってなるっていう。
黒松ケンビシってやつがね、最高級でしたからね。
そんな値段変わらへんやけど、
2、300円高いぐらいでね。一生で2000円ぐらいだったと。2000円
ぐらいですよ。
思いますね。
俺ら五春とか飲んだことないからさ、当然当たり前やけど。
普通のケンピシが1,700〜1,800円？
いや、もうちょっと高いじゃない。1,700円、1,800円。
当時でそんなもんでしたかね。
それで2000円か2200円ぐらい。
そうそうそう。黒松が2000円ぐらいで。
そんな高ないの
今から。すげーって言ってましたからね。
普通にいつも黒買えやっていう話だけど。
貧しかったですよね。でも、うまいと思って飲んでましたよね。
うまかったし、楽しかったね。でも今、ウイスキー買う言うたら、だって取っ手のついてるウイスキーコーナー。
そうですよね。
レッド、ホワイト。
そうそうそう。
もうそんなんです。
ペットボトルみたいなやつがちょうどね、出始めぐらいでね。
そう。
そんなん、紙パックからペットボトル移り出したぐらいの頃でしたよね。うん、そういう酒ばっかの、ね、赤酒みたいなやつ飲んでましたよね。うん、
今多分ね、夜中芸大に出入りしたら怒られると思うんですけど。
今あかんらしいですね。
今あかんですけど、ね、僕ら夜中に遊びに行くの当然でしたから。
もう住んでる人とかいましたからね。
うん、住んでる人いましたね、君の先輩でね。
はい。
俺の同級生ですけどね。はい、だって、俺ら、夜中にまず芸大遊びに行こうやと。
ええ、
暇になったら芸大遊びに行こう
と。そうですよね。
うん、
家で飲んでても、なんか、煮詰まって、じゃあちょっと芸大行こうかと。
ほんで行くと君の先輩がなぜかパジャマでいて、
そうそう。
歯磨きながら、お前らこんな時間に何してんやと。聞いてくるんやけど、お前やと。
明らかにあの人が間違ってましたからね。そうそうそう
かと思ったらね、サバイバルゲームやってるやつがいてね、
そうなんですよ。
植え込みからザーって上がってきて銃を向けられるわけですよ。
そんな経験しないですよね。
事件事件、
うん、
ザーってもう向こう完全に武装してて、
完全体がね、
ヘルメットにブッシュがついてて、ザーって上がって
き
て、
顔も塗ってたりしますからね。
そう、それで俺らが見たら、俺らのこと見たら、まあ戦闘員じゃないと、いうことで、間違えましたすいませんってまたブッシュの中隠れるわけですけど、そう
そう、一般人通りますって言われますからね。
そうそうそうそう、一般人が今日はたくさん通行してるから気をつけるようにとか作戦会議してますからね。
そうなん
ですよ、工芸学科のあたりで。
そうだって、あれはあのユニフォーム研究会っていう人たちが結構メインでやってましたけども、
ね、あと SF 研とね、
SF 研と、まあ、あれかぶってたんですよ人間がね。
あ、まあ、
僕は SF 研を入っとったから、
うん、
であの人らがとりあえずじゃあ今日は山でやるからって言ったら、うん、まず何するかって言うと塹壕掘るところからスタートしたら、ね、山に行ってお互いのチームがまず分かれたら、まず塹壕をお互い掘るっていう。
まずね、言ってもいいか、
何でしょう、
穴掘っちゃダメ。まずその時点で間違ってるから。
みんなやってましたよ、
塹壕掘るところから始めることが間違ってる、
はい、とにかく塹壕をまず掘って、
うん、
で、わーっと一戦やって、
うん、
で生き残りが夜明けぐらいになると、あの、差しで怠慢をするみたいな、そういう世界観だったというのを聞いて、ああ、行かなくてよかったと。
まあ僕らも、そんな中、そういう人たちがいる中、撮影とかしてたんでね。
まあね、僕らはずっとそんな中で稽古したり飲んだくれてたりしてましたからね。
いや、だから、芸大に常に100人とかの学生が、
そうですね。
真夜中いたもんね。
そうですね。24時間人がいましたよね。24
時間人がいた。いや、本当に、高校と電気がついて朝まで飲んでるクラブボックスなんていくつもあったし。
ありましたよね。
で、そうやってサバイバルゲームやってる、どっかで歌歌ってるやつがいる。
そうそう。
なんか麻雀やってるやつがいるみたいな。うん、幽霊も寄ってくるわっていう話ですよ。
それはもうよけ出ましたね。
幽霊だらけでした。
はい。
本当にね。まあそんな学校です。
そんな学校ですね。
説明できてるこれ。
まあ、あとは漫画で。
多分ね、でもね、青い炎、が面白いと思えるのであれば、
うん、
そんな話やったら、悪いけどいくらでもあるでっていうのはあるよね。青い炎よりも下手したらおもろい話っていくらでもある、うん、
多分エピソード的にはね、大体どの人たちもみんな世代が違うはずなのに
似たような
ことをみんなやってるっていうのはね、
うん、あの寮の壁がベニヤとかね、
あ
ボヨンボヨンたゆむ壁と壁の間で、はいはい、絶対に持たれたら倒れるっていう。
そうそう、持たれちゃいけませんっていう棚というかね、壁があったり。
壁とかありましたし ね。そんなんとかいっぱいありましたけど。まあ懐かしいですけど、戻りたいと思わないかもしれない。
もっぺんやれって言われたら、もうちょっと違う生き方を選びますね。
そうですね。
それはないなと思いますね。
いやいや、まあまあそんな感じですよ。
はい。
はい、まあ芸大の話とかもどうせちょこちょこ、
ね、
まあまあ、この番組
そうですね、
ちょこちょこ出てくると思うんで
挟んでいきましょう。
はい、ま、挟んでいきたいと
思います。思い出したら特にやりましょう、
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
またね、あの、
はい、
今回メールいただいた方以外もまた次回、
はい、そうですね、はい、
あの特にテーマを設けませんので、
来たテーマで話しますのでね。
そうです、はい、
はい、
でいつの間にか全然違う話してたりする。
そうそう、大概なんか3分ぐらいして違う話してますんで。そうですね、
はい、
はい、
あのぜひともよろしくお願いします。
はい、
ということで、
はい、
今回も楽しかったでおじゃるか。
楽しかったでおじゃる。
次回も楽しくやっていきたいでおじゃる。
本にちょっといいの思いつかなかった
。何の前。ということで、
はい、
今回はこの辺りで。
この辺りで。ありがとうございました。
次回楽しみにしていてください。
また来月。
お相手は大魔王と
岩橋でした。
おじゃるよ。
それ締めか。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。